ふくらじ。
はい、ふくらじ始まりました。パーソナリティは私 DJ 福様と
アシスタントのコベリンと
あったかさとしです。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
はい、私はこの夏人生で初めてですね、三重県にある鈴鹿サーキットに行きました。
初めてでしたか。
はい、
行ったことない。
コベリンはなし。
ないです。
あったかさとしはあり。
あり。
お、何回ぐらい。
うーん、10回はないけれども、めっちゃ行ってる。
大人が楽しめるなということを知りましてね。
そうなんですね。
大人楽しめますよね。
実際サーキットの中を走ったってこと。
サーキット走りました。大人用のコース、
うんうん、すごい。どんな感じなんですか。
いや、あのね、車高が低いので、うん、はいはいはい、体感速度倍ぐらいかな、うんうん、だから50キロぐらい出したら100キロぐらいの感じますので、うん、やっぱり怖いですよ、うんうん、怖いし、カートってまあ言うたらマリオカートみたいに、うん、もう地べたで、ね、なんか首だけちょんで出てるような感じですけども、うん、あれ違いはね、うん、やっぱりぶつかったらぶつかったらがね、ぶつかるからね、
そのまま、そのまま、あの、うん、軽い感じで飛んでいってるイメージは
ひっくり返るからね、
ありますけど、
うん、だからね、ゲーム感覚でやったらあれやけれども、うん、怖いけどもね、
すごい、
うん、やっぱりあの車高が低いってもう地べたに座ってるようなもんですからね、
うん、そうなんや、
すっげえ速いし怖いよ。
高さんも約10回ぐらい食ったってことは、子供とか生まれる前からも行ってたってこと。
そうですね、それこそ僕が子供の頃から、うん、近所の子供会みたいなところで行くとか、うん、そういうところから始まって、うん、大人になってからは、うん、レースを趣味でやっている知人がいてまして、
うんうんうん、で彼 国内 B 級みたいな。
そうですね、実際に、それはノービスの、言うた素人さんばっかりのレースなんだけど、うんうん、自分で車を持ち込んで、うんうん、
すご
い。いやもうね、それは、まあ、とある社長でね、
車持ち込みはどのレベルの、 あのスープラとかスカイラインとかスポーツカーの持ち込み。
スポーツカーの持ち込み
ですね。あ、やりますね、素人好きなやつやってますよ、
でその社長がね、うん、まあ、ポルシェを持ち込んだりしてたんですけど、強烈なのはフェラーリを持ち込ん でそれ もサーキットでしか使わないフェラーリがあって、
それ専用、
すごいね、
それすごいんですよ、うん、でね、実際こう横に乗せていただいて走ってもらったりっていう、その時にね、まあ、それはお金あるんやろうけど、そのフェラーリでね、こう前後ね、もう実際数センチなのか数十センチなのか僕ら運転しなかったら分かりづらいけど、そこをギリギリのところをね走ってるわけですよ。これちょっとかすってぐずっと行っただけでもえらいことでしょう。
まあ死ぬわね手出したら。
怖い怖い。死ぬけど、その前にこれ擦っただけでなんぼかかんねんっていうのが僕は気になって気になって、これ趣味でやってるってちょっとぶっ飛んでんな思って、うん、でも実際確かにそのお知り合いの方とかが、その同じような環境で亡くなられたりとかもやっぱあるんですって。
やっぱりスリル感がいいんですかね。
そうなんでしょうね。僕も車はすごく好きなんですけど、うんうん、そこまで実際乗ってあんな鈴鹿サーキットでね、そらね、あんなとこでそんなこと、する気にはならへんけど、
まあ、危ないですわ、危ない
危ない。だからね、その方も、ね、実はもう辞められたんですよ。
あ、そうなんですね。
で会社がどんどんどんどん大きくなっていって、うんうんうんうん、旗と自分の責任っていうのに向き合った時に、うん、あ、辞めようと。
あ、そっちから。
もう少しそのクラスを落としたというか、そこまでの事態に至らないチームを会社で作ってやってはりますわ、
まあ、ちょっと趣味レベルでいけるよっていう、
うんうんうんうん、 あたかさんは自ら運転はしてた。
いやいや、それはもう運転してないですよ。あの横に乗せてもらって、あのレジャーとして の、うん、あのカートとか
遊園地ゾーンの、ね、うん、だからその本ちゃんのサーキットの方で、うん、持ち込んでやるやつはやらんかったよね、
う
ん、
でイベント的にサーキット走らせてもらうようなやつはやったことがあります、うんうん、とか、バイクの、メーカーが主催する、うん、あのそういう会があったりとかは行ったりしたことがありますね。
それからサーキットはその F1 だけじゃなくて8体とかって言って単車の方もやってるから
ね。
すごいいっぱいやってるんですね、うん、いやいやいや、まず普通の車で怖いんで
普通の車で怖い、いや、ね、でも、ね、怖い思ってるぐらいが安全なんですよ、うんうん、自信持ってる人の方がやっぱり危ないですよね。
そうですね、
そうそうそう、謙虚は魔よけっていう、
ね、いや私のはほんまに普通の車でって今乗ったら死んじゃうからやめた方がいい。
知らないよ、その大丈夫だよ。
免許は持ってる、
ね、あのすごい多分ゴールドになれるやつ、うん、
金の
勝手にゴールドのやつ、
ね、
今一個も運転してなかったら違反とかないからね
勝手にゴールドのやつ、うんうん、
ちょっと曲を挟みましょう、はい、ビーズガールズさんのナインスターズ。鈴鹿サーキットのレーシング場の方に自分の車を持ち込んで走り回すっていうことができるんやけれども、そのやっぱりすごいスピード出て、でカーブの時に急ブレーキギュッて踏むじゃないですか。ほんだそういうレース用の車では決して街のスポーツカーってのはないわけですよね。ほんだらね、もうぐるぐる1日ね走ってたらね、もうそれでね1日でねブレーキパッドアウトになったすり減ってって
タイヤもやばそうですね。
タイヤもやばいって、すぐ溝なくなっていったっていうことでね。怖い怖い怖い。逆に言うとそんだけ強くブレーキ踏み込んだりスピード出してんねんなっていう、うん、あ、まあ、それは私の知人ですごい車好きの人間やったんですけどね、
すごい。
中古車でスポーツカーを買って、タイヤの溝がちょっとあんまなくなっててね、そういうのって危ないよなって言うてて、ね、2週間でね、はいはい、スピンしてね、その車ね廃車になりました。でもやっぱりよっぽど好きやったからかね、まあ、親にお金借りてね、全く同じまだ中古車をね
大丈夫
買ってね、そっちの新しく買った方の中古車の方でね、鈴鹿の方で走り回ってたってこと
ね。またやってるんですね、
うん、休日になったらなんかこうちょっと峠を攻めているとか、なんやねん峠を攻めるってなんやねん命知らずやな思って、
ニュースで時々フェラーリの軍団みたいなやってますね。 あれなんだろうと思って、
その子はそんな超高級車なしにもうまあまあせいぜい安やすいスポーツカーですけどね、の中古ですけど も、
でもスピンする前にタイヤ変えてください危ない。
いやほんまに、ほんまにそう、そういうやっぱ安全第一ですよね。
若い時代ってそういうことをほんま分からへんもんね。アホやな思うけど、あのバイクで峠を攻めるやつねまた車はバイクで峠攻めたらあかんわ。
危なそう、
危なそう、
だいぶ危ないですよ、
うん、
僕らバイクで峠攻めてみた口やから
ね、やってたんバイクもやってたんですか。
バイクやってました、
いろいろやってますね。遊局の AD のバイトもしてたし、
してたし、
うん、すごい、
あのねバイトしてる時期ぐらいが最後ぐらいかなバイク、
ああそうなんですか。
その時は、あのオンロードではなくてオフロードの、
オフロード、
あのよく言うモトクロスっていう、こう飛んだり
滑
ったりする、こういうね、よくなんとかスタジアムで特設こう、あのコース作ってやったりとか、ああいうの
を、さ、学生の時にようそんな単車の金ありましたね。
これも話すと長くなるんですが単車を買うがために、やっぱりアルバイトともでは追いつかないので、いろんなお金の貯め方 捻出の仕方を考えてやりました
よ。その時から何かそういう今につながるものがあったんですね、うん、
学生時代の夏休みの間にその目標額を貯めて、
うん、すごい、
すごい、
うん、あえてもうハウトゥーは気になるけどなんか聞いたあかんような雰囲気やな。
ちょっと聞いてみたいけど、
あの至って合法的に効率的に、
うん、お
やっぱりこうすればたまるじゃんっていうか、
そんな、
なんで世の中の人こうしなくてそうなるんだろう、
気になる気になる。
それは少しだけ解禁した方がええんちゃう。もうそこまで引っ張ったら、
でもあの、まあ言うところの紅葉ギャンブルですよ、
ギャンブル、うん、で増やしてた
紅葉のギャンブルで、パチンコね、
パチンコ、
え、増えるんですか、
パチンコでさ、当時は我々の年代ってそこそこ
モーニング設定か、
そうですね、
あの時代な、パチンコに知り合ったんや、
そうね、それ
はなるほどとか、
違法に近くなるじゃないですか。
当時もあかんかった、あれ知り合おうって聞いてた、
あかんのちゃいますか、やっぱり
昔はね、私らが大学生ぐらいの時は設定だってね、設定6段階の設定があって、しかも店側の中でどれに 6っていう出やすい設定が入ってるかっていうのは当時は見れたんですよ。その後取り締まりが厳しくなっていって、要するにその利益供与でね、いわゆるそういうような勢力の人っていうのに、その医大を教えることを通じて、うんうん、要するにロンダリングですよね、お金をやるっていうのを、あの警察当局に責められて今はダメになったんやけども、当時は見れたんですよ、うんうん、で当時は、ね、朝10時から、ね、うん、モーニング設定っていうのがあって、
モーニング設定、
そうモーニング、朝から10時で空いて行って、うん、6設定のところに行ったら、うん、まあ5000円ぐらいはまあまあほぼほぼ、
確実に
出るっていうのが昔はやられたんですよ、
そりゃいいバイトに、
そうだから毎日10時に入って1時間ぐらい折れるっていう暇人は、知り合いにパチンコ屋がおったらまあ5000円は絶対稼げるって時代があったんですよ、
だって時給5000円やったらめっちゃいいですよね、
しかも遊びやしね、
うんうんうんうん、
3000円元手があったら、はいはいはい、あの確実に倍にはなる、
すごい、うん、そうなんだ、
ただ
昔そうやったよね、
うん、昔そうやった、だからその台をその代わり外すと、
6
の設定、5、6ぐらいの設定を確保できるといいんだけれども、そうでなければ、
そうですよね、割り取れないと意味ないですからね、
でそこの、本当にあの情報をリークしてもらうようになったのはあのなったわけではなくて、想像の世界ですね、
それはじゃあ
きっと明日はこうだろうとか、
あ、予想が、うんうん、あ、じゃあ馬券的な感じですね、
つまりあのこれ以上行っても出ないっていう額を自分の中で設定をして、うん、設定が高ければ当たるはずなんですよ、当たらないということは設定が低いからその辺それ終わるわけです、
なるほどなるほど、
そもそもお金もそんなに持ってないので、
でもそれでそんな貯まるんですね、すごい、
うん、
私はその無駄っていうか残念なことかな、どっちか解釈の問題やけども、自分が学生の時に高校からの友達がパチンコ屋に就職したんですよ、だからそのロック設定のやつ聞ける関係やって、いつもしょっちゅうあの何部でも教えれるって言ってて、絶対毎日来たら毎日5000円やでって言われてたんですけど、パチンコしないんですよね私が、全然、
まあ、うるさい、
だからそのうまみっていうのの恩恵はなく、味は享受してないんですけれども、まあ、あのと事実そういう時代はありました、
ありましたね、
ありました、これ間違いない、
うん、今はできないんですね、
う
ん、
今はできない、
うん、残念なが
らありました、
うん、
でも僕もね、あのギャンブルっていうのはパチンコ以外やらなくて、何度かその競馬とかそれ以外のものに関わる機会とかはあったんですけど、それほどそこに魅力を感じることがなく、で自分で本当に会社始めてからはそういう気持ちは全くなくなった
ね、素晴らしい、ちゃんと働こうということですね、ちゃんと
経営した方が確率高いでしょ、
え、コベリンはもうなんかそういう不確定な要素に身を委ねるようなことって嫌いそうに見えるから、なんか賭け事絶対しなさそうなイメージやけれども、
そうですね、なんか賭けてやるってのはやって
ないよね、パチンコないよね、競馬競輪競艇ないよね、
おじいちゃんが競馬はやって結構儲けてた、
言う自身
あ、私自身はないです、
ないでしょ、スクラッチとかすらもやらん、
あ、宝くじも買わん、宝くじもなんか信じないってあるんですけど、
いやだからいわゆる確率統計と期待値を計算した時に割に合わない
って、ね、そうですね、なんかそんなに賭けるのもったいないなって思う、
宝くじはだからその還元率っていうかね、テラ線で引かれる率っていうのがもう約半分ぐらい持っていくので、 まあ、効率で言ったら悪いわけです、はいはい、KY レーダー 25% ぐらいが胴元が取るやつですよね、はいはい、一番その胴元が取るテラ線が少ないのはカジノなんですよ、
うん、あ、そうなん
です。カジノは赤黒とかでずっとルーレットでかけてたら、はいはいはい、その000で赤でも黒でもない時っていうのの確率は1割ぐらいなので、だからテラ線1割でやっていけるから、他の掛け事の中ではマシなんやけども、それでも1割引きってことは期待値 0.9 でしょ。そしたらやっぱり投資家っていう観点で言うたら絶対に合わないですね。そうそうそう、うん、
できるんですかね日本。
うん、
作る
方向でやってるから作れるんじゃないですかね。
シンガポールにもありますよね、
カジノはいろんなところにあります、うん、
雰囲気はありましたけど、
うん、まあ、でも今世界のカジノの中心はマカオって言われてるのか、
マカオ、
うん、もうなんかあっちのアメリカ、ね、ラスベガスよりもマカオの方が栄えてるって聞きますよね、
もうなんか話聞いてたら負け方もすごいから恐ろしい世界やなって思う、
日本でカジノ作って本当の意味でうまいこといくんかどうかっていうのはちょっと謎だけどもね。
そうですね、あれは外国の方に落としていってもらいたいってことなんですか。
うん、まあそうなんだけど、その辺もだからちょっと何が狙いでやろうとしてるのかもちょっとよく分かんないよね、今の段階として。どこで稼ごうとしてるのかっていう、
そうですね、絶対もうかんない、
債権回収の問題っていうのもあるやろうし、ええお客さんっていうのをつかめるかどうかっていう問題もあるし、ものすごい金額の桁違いのやつでかけてくれる人っていうのが実際に稼げる対象で、一般的な小口の人らっていうのはもう全部損にしかならないっていうふうに聞いてる、そうそうそういうビジネスモデルなんで、
そうですね、プラスマイナス
はね、そうそうそうそうなんですよ。はい、時間になりました、また来週、
ありがとうございます。